QIC。
こちらは熊本県菊陽町からいただきました43歳元婦人自衛官現在スーパー副店長ラジオネーム豚バラは焼き鳥なのか。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
わかります、あのこのラジオネーム時々私解説してます
けど、ね、豚バラは
九州、あの九州では、はい、特にあの熊本とか福岡とか中心ですけど、はいはい、豚バラの串は焼き鳥です。
あら、
へ
こっちでは焼き豚って言いますけど、
はいはい、
焼き鳥です。お、焼き鳥屋で最初に頼むのが豚バラ。
あ
豚バラ多いですよ、はい、圧倒的に豚バラです、
はい、
でね、こっちで食う豚バラとね、まあ、違う。やっぱ九州で食う豚バラはうまい。
九州なんかブランドの豚がいませんでしたね、九州。
いや別にそんな豚ブランドじゃないんだよ、切り方の問題じゃないかなと思って、串、あの串に打つ時の、
はいはい、
でなんか違うよね。まあまあいいや、その話はいいとして、はい、たくさん届いていると思いますが、知床の遊覧船遭難事故についてです。
あ、はい、
何なんですかあの会社は、ベテランを切って経験の浅いスタッフで運航、うん、無線アンテナは、壊れて、で携帯任せ、
はい、
携帯も繋がらなかったってですね。船も瀬戸内用の中古品、
うん、
俺もね驚いたんだこれは。でそもそも社長は海についてはもちろんのこと、経営自体も素人同然だったようで、あまりにもずさんな会社で、絵に描いたようなテレット会社じゃありませんか。これも熊本人しかわからんぞ。
テレット会社、
熊本ではですね、あのダメなやつのことを言うときに、
はい、
お前バカだなっていうような意味ですよ。 あんたもテレット会社の社長豚っていうような言い方をするわけですね。テレットっていうのはボケっとしたというか抜けたという、テレット会社ってダメな会社の社長という、
はいはいはい、
まさしくそうですね。まだ見つかってない方が早く発見されることを切に祈りますと、
はい、
もうあれでしょ、ロシアまで行っちゃってるみたいですからね。
ああ波に流されて、
ロシア あの軍艦かなんかが見つけたんですよ。
あ
見つけてあの回収しようとしたんだけど波が高くて、はい、なんかあのリックかなんかしたそのなんか救命胴衣かなんかしかあの救い上げられなかったっていう情報が入ってますよね。だからもうあっちの方まで行っちゃってますわな。かわいそうにね。
そうですね、
この社長ね、あの記者会見見ました、あの謝罪会見。
見てないです。テレビがないんで見れないですからね。
一番最初に出てきて、あの土下座
で、土下座してね、エクさんと木田さん見ました。
あのネットで、はい、土下座してるのはちょっと見ました。
木田さんはこの知床の事件はあの知らなかったですか。
あの後からだからニュースとかで上がって知ったってことです
ね。あの社長の会見は見ましたか。
なんかちょろっとだけ見ましたね、は
い、なんかねくたびれた親父がね、うん、こうあの
そうですね、う
ん、出てきてこいついくつなのかなと思ったら俺とタメだったんでがっくりしましたけどね。で、あの陶芸家だそうですね、あの人
陶芸家
もともと
陶芸家が、
で、はい、もう裏取ったわけじゃないからわかんないですよ、ネットで拾った情報によると、はいはい、あの人のお父さんが地元の名士で、
はい、
神主さんだそうです、うん、神社の。
あ
で、町議会議員かなんかもやったことがある人らしいですけど、はい、まあまあそこそこお金がある人なんでしょう。でそこのまあドラ息子かどうかは知らないですけど、まあ金のあるところで育ったボンボンでしょうな。でそれでその旅館を4つばかり買ったけど、
はい、
うまくなんか回ってなかったと。でさらに4000万円投じてあの船会社を買ったと。
はあ
はい、
でまあその経営やったけど、まあその自分じゃうまく回せてなくて、で背後にコンサルタントがおるらしいんですわ、
は
い、この人の、うん、そのコンサルがどういうやつかちょっと分かんないですけど、なんか怪しい、
うん、
だもんだから、その例えばまああえて新自由主義という申し上げておきますけど、
はい、
まあ要はコスト意識ばっかり追求しているようなコンサルなんじゃないの、そんなのは。
だもん、的な、
うん、だもんだから、うん、そのベテランの船長さんとかの、まあ、当然給料がそこそこ高くなるじゃないですか、
はい、
その人たちを、まあ、首切って、
うんうん、
その経験の浅い、まあ、言ってみれば安く使える、はいまあ、人たちを雇って、はい、まあ無茶させてたと。でそのいろんなコストが当然かかるじゃないですか、そのあの無線のアンテナが折れたら修理するとか、
はい、
そういうのを無視してやってたと。で船底にあの亀裂が入ったやつも修理したと言ってるけど、
はい、
それも怪しいし、 で、あとそのいろんな検査を受けたというけど、あの国交庁の検査も甘いんですよ、船に関しては。今日あの見たニュースでは、他の地域の遊覧船のその船長さんが、あのその検査官に対して食ってかかるシーンがあったんですよ。お前がそんな風ないい加減な検査やっとるようだから、こういう事故が起きるんじゃいと、うん、まあ、その人はきちんと自分でやってる自信があるからこそ、テレビのカメラの前で堂々と言って自分のその書類とかも写してましたけどね、はい、でそのこの知床のこの事故を起こした会社では、その例えば箱、その波の高さが何メーターだったら出航を見合わせますとか、うん、なんとかっていうその基準があるんだけど、はい、そこ書く欄があるんだけど、はい、書いてないんですよ。で書かなきゃいかんのだけど、はい、書かなくても取っちゃってたらしいんですよ、
今は。
だからあくまで自主判断になってたということで、まあとんでもない会社ですよね。だからこんなのところに命を預けてしまった人たちが本当に哀れで、
そうですね、
でまあそのあんまりね、私あのそのお涙頂戴のニュースは好きじゃないんですけれど、
はい、
その何ですか、あのプロポーズするために今回この船に乗っちまったカップルがいましたとかね。
そうですね、言ってましたね、
うん、あとなんかサラリーマン、あのどっかからあの出張で来てて、はい、であのついでにちょっとだけ時間を作ってその知床まで行って、あの船に乗ってみたかったからって乗ってみたらこういう目にあったとか、
あ、
まあなんかね、あのこの本当に残念な、
そうですね、
で、続いてもこれ、まあ、本当何十通も来てるんですけど、
はい、
もう一通ご紹介しておきましょう、はい、茨城県常総市44歳グラフィックデザイナー、ラジオネームゆみこ、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
知床の観光船沈没事故ですが、あの海域はこの時期水温が低く、はい、救命胴衣をつけてても短時間で凍死もしくは意識混濁で水死するとのことです。まるで意味がないです、うん、こんなことが制度上許されてよいのでしょうか。九州とか沖縄の暖かい海であれば救命胴衣もそれなりに効果を発揮するとは思いますが、うん、北の海では救命ボートなど別の手段を用いるべきです、
うん、
地域の特性に合わせた法整備が必要ではないでしょうか、ということでいただいて、もうその通りですよ、
ね、
もうだって救命胴衣つけ、救命胴衣って命をこう助けるための救命じゃないですか、
はい、
それつけて海に飛び込んで5分で死んじゃうんですよ。
ちょっとね、
これ意味ない、全然意味ない、
コンフォードぐらいは続けてほしいですね。そ
う
そ
う
そ
う、もうあのだからさ、あのある程度のでかい船になったらこう基準があって、
はい、
必ずあのゴムボートとか救命ボートを どれだけあの設置しなきゃならんとかってあるんだけど、ちっこい船は基本ないんですよね、はい、でそこはやっぱり制度を改めないと、
はい、
だからあったかい海だったらぶっちゃけ救命胴衣でなんとかなるかもしれない、
はい、
でその北の海じゃ無理だから、うん、やっぱそういうところの船にはもう書いてある通り、救命ボート救命いかだのようなものを、
はい、
あの設置しなさいと、うん、これ、うん、おそらくね、あの今後業界でそういうのをやっぱ自主的にやると思いますよ、この、
はい、
あの今一番大打撃を被ってるのは同業者なんですよ。
あ、
そうですね、
ものすごいあの数で全国の遊覧船が、
はい、
今キャンセルの嵐、
あ、
特に北の方は。
そうですね、
でやっぱ怖いって思うじゃないですか、
うん、
だからその何、遊覧船でそのいろんなのを見よう、知床でも何でもいいんだけど見ようって言って企画してて、はい、みんな楽しみに思ってたのが、
はい、
なんかやっぱこの事件が起きることでものすごい恐怖を感じる人がいて、
ね、
無理やり連れてくぐれたらじゃあキャンセルしましょうということで、やっぱどんどんどんどんキャンセルしているということ。だからもう業界大変みたいですよ。でさらにあの近所のこの知床の近所のその同業者の皆さんはあのなんですか、あの捜索活動に加わってるので、
はい、
あれ捜索活動とかさ、燃料代なんか出ないよね、あれ
出ないでしょうね。
ね、であとあの周りの漁船もみんな協力してるじゃないですか、うん、でまあ、ボランティアでやってるわけだけど、あれ大変ですよ。だって漁にも出られないで、
あ、
でもさすがに、まあ、もうあの船体は発見されたのでね、
はいはい、
であのでおそらくその中にも遺体はいるかもしれないけれど、あのほとんどは多分流されちゃってると思うから、
はい、
捜索範囲はだいぶ変わってるとは思うんですけど、
はい、
まあ、あの地域にとっても大ダメージですよ。で知床観光というのが本当になんか怖いっていうイメージになっちゃうよね、これね、
はい、
これは、キラウエコさんはもう知床は何回もあの行ったことがあると聞いてますけど、いかがですか。
知床は行ったことないです。
あ、そうですか。
はい、ないですね。
昔あのグリコが知床しぶきっていうあのふりかけを作ってたのがありますけどね、ご存知でしょうか。
なんか懐かしいですね。
ああ昔あのうちに波床くんっていたんで、マイクネームは波床しぶきになったんですけど。
それつながりでですか。
それをちょっと今思い出してしまいました。やっぱ知床っていうとどういうイメージが皆さんありますか。知床は、前島くんは知床というと、
イメージはないですね。
そうですね、イメージないね。
原田くんなんかないですか。
北海道っていうイメージでも、
北海道、
まあ、そうそう、なんか寒いんだろうなとか。
エグさんいかがですか。
なんとなくですけど、
演
歌。
演歌
演歌ってなかったかな。
知床っていうとどちらかというとあの森繁久彌が作った知床旅情という歌が有名ですけどもね。あの加藤登紀子さんなんかも歌っておりますね。
はいはい、
知床の岬に浜那須の咲く頃、いい歌ですけどね。
いいですね。
木田由子さんなんですか、あの知床知床しぶき。
知床しぶき、今 それ聞いて思い出したけど、そんなやっぱりないですね。行ったこともないし、イメージはただ
北海道、漢字が北海道ないですよ、行ったこと。
いや、ないんですよ、北海道。
北海道はでっかい道。
でっかい道、
ね。彼が好きね。
前島君、好きに行った。
数百よ、
はい。ニセコか何かに。
どこ分かりますか。でも小樽は行きましたよ、ね。
小樽。
でもスキーが良かったですね。だから北海道って結構、いや寒いですけど、なんかカラッとした寒さなんで、同じ冬でもなんか大阪の方が寒く感じますよね。なんかね、あのこうジメッとした寒さよりもこう空気がね澄んでて、こうなんかこう、
パウダースノー、
パウダースノーみたいな、
パウダースノ
ーパウダースノーみたいな感じのね、あったらいいですよね。でだから北海道の雪であの雪だるま作れないっていうね、
固まりにくいね、
そうパサパサしてますからね。
いいなと思いましたね。
エッグさんは北海道はありますか。
ないんですよ。福島が最北です。
福島が最北。
はい、
春菜くんは。
僕あの室蘭と
室蘭
札幌市内やったかな。
札幌市内、
はい、行ったと思いますね。
何しに。ちっちゃい頃に。
ちっちゃい頃なんか親があの旅行に連れてってくれたような気がしますね。
札幌で。
札幌で、
虹と雪のバラードでも歌いましたか。
そういやなんかね、すごい高いビルのホテルに泊まって。
高いビルのホテルに。
中のテレビはまだ白黒だったような今で。
中のテレビは白黒。
まだ白黒で、はい、そんで札幌ラーメンを食べたような。
札幌ですからね。
はい、
ね、私はあの、はい、函館しかないですから。
函館、
まだ札幌とか行ったことないです。
なんか100万ドルの夜景的なやつですかね。
夜景は夜景に綺麗でしたね。
夜景に
もなんか小樽かなんかチョコレートなんか美味しいですかね。なんかね、
ロイズかなんかですか。
ですかなんか生チョコめちゃくちゃ美味しくて、あれ、
それはあれですか、田中義武のじゃないでしょうね。あれはキャラメルか。
はい、生キャラメ
ル。どこのめちゃくちゃ美味しくて、あれはあの味は忘れないですね。もう一回また行けるなんて
行きたいですね。昔ね、あのね、函館山で売ってたね、映るんですはね、はい、1枚目がもう映ってあるんですよ。
へえ、
あの夜景が入ってるんですよ、
最初から
。そんなものを今思い出してしまいまして、というね、まあでも本当にあのこれは悲惨な事故だな。
そうですね、
まあ、あの社長はどうなんだろうね、今どういう後悔をしてるのかね。その後悔って、その自分でどんなに悔やんでんだ。俺なんかあまりにぼーっとしてるように見えるんだよね。ピンときてないんじゃないかと思って、
はい、それは全部経営とかコンサルタントに丸投げしてたら、なんかあれですよね、
はい、こういう社長の予備軍はいっぱいいると思うんです
けど。あるよ。
新自由主義で M&A で他から買って何の思い入れもなく、あのそうやってあの会社をずっと続けてたら、多分あの思い入れも何もない、あ儲かるって言って買ったのにっていう、それぐらいの頭しかないと思いますよ多分。
だからそれでさ、命預けてる客の側からしたらたまったもんじゃないわけですよ。やっぱね、そのやっぱ規制緩和っていうのもやっぱりある程度大きい影響はあると思うんですよ、はい、特にこういう乗り物関係、
はい、
特にほら貸し切りバスとかもそうだけど、規制緩和によってその新規参入する事業者が増えて、
はい、
そしたら競争が激しくなって、
はい、
で低価格競争になって、
はい、
で労働条件が悪化して、
はい、
で無理やりなんか24時間連続労働みたいな感じになって、居眠り運転でみんなさん皆さん乗ってる人もろとも死んじゃうみたいな事故が起きたじゃないですか、
はい、
やっぱ なんか似てない？これも。
いや似てますよ。
似てます。
ね、無理やりその、うん、あのまだ他の業者はあの出航する何日も前だったでしょ、
はい、
ここだけ見切り発車でやっちゃってるとか、うん、なんかやっぱよそよりも早く稼がなきゃっていう、うん、なんかそういう銭金のことばっかり考えてるような気がする
ん
です
よ。 そればっか考えてるんやと思いますね、
私はあのバス事故を思い出しましたね、はいはい、バス事故を思い出しました、
高速バスの、
はいはい、私も同じですよ、
うん、
はい、長時間労働のやつでしょ、
うん、一人でなんか
それかな、
めっちゃ飛ばさなきゃ、はい、飛ばさなきゃなんかね、どのコーナーですかね、うんうん、あれからずっとどこのバス会社も2人は乗せるようになりますよね、うんうんうん、前東京に遊びに行くときにね、深夜バス乗ったんですけど、あれね1600円で東京まで行けるんですよ、うん、関西空港 のシークルからですかね、
う
ん、で、まあ、1人1600円なんですけどちゃんと2人乗ってましたね、うん、でも本当にでもカツカツだと思いますよ、
うん、
はい、
まあ儲かってないだろうけどね、はいはい、だからあんまねもっと度が過ぎた競争っていうのはね、うん、ちょっとね何とかすべきだと、まあ、江口さん何かありますか、他の今ので、
ああ、ほら小木ママの教え子が事故に遭っちゃったっていうバス事故
が、ね、うん、小木ママでしたっけ、
はい、小木ママ、
小木ママ、
あの教育評論家みたいな人、ね、
小木ママだったっけ、
はい、
あのバスの運転手が山道不慣れで、
ええ、ありそうでしたね、
なんか、うん、なんかそれもちょっと原因だったみたいで、
はい、
あれですね、
崖落ちちゃったんですね、
ブレーキが効かなくなって、それでサイドブレーキ引いても全然効かなくって、
いわゆるペーパーロック現象というやつが起きたんだと思います、
ね、はいはい、止まらない、どうしようって、100キロぐらいでビューッと下
り道、お前はエンジンブレーキ知らんの書いてあるん
ですよ、まあ普段からそのね、ずっと踏みっぱなしじゃなくて、うん、こう踏んでまた緩めて踏んで緩めてのこの繰り返しじゃないとね、うん、ダメなんですけど、
やっぱね経験なんですよ、はい、だからいろんなねまあ、運転に携わる方は、
はい、
運転が上手だだけじゃダメで、
うん、
その道を知ってないとダメなんですよ
ですね、
でこれは船の場合もまた同じで、うん、はい、その、うん、いわゆるその航路というか、
はい、
どこにその暗礁があってとかっていうことでやっぱ経験で知っとかなきゃいけないわけですよ、
はい、
だそういう習熟する期間っていうのが多分この会社は全然なかったと思うんですよね、
はい、
いきなりぶっつけ本番でやらせてるんだと思うんですよ、
うん、
まあ、だからぶっつけ本番でぶっつけやってるわけですよ本当に、うん、だからでしかもほらまあ、陸地に近寄れば近寄るほど迫力のある、ね、景色が見えるから、
はい、
寄せようとするわけでしょ、なおのことテクニックがいるはずなのに、はい、
うん、
それが分かってないというね、まあ、この辺はやっぱりぜひ東宝映画太平洋奇跡の作戦キスカをご覧いただければよく分かると思いますね、もうガリガリって言ったら終わりじゃないかっていうようなセリフがあったりしますね、まさしくそうですよ、ガリガリって言ったから終わっちゃった、ということで、本当にね今後のちょっと推移が見、でもやっぱ今回正直すごいなと思ったのは結局海上自衛隊が見つけたでしょ、
はい、
海保じゃなかったんですよね、うん、
あ、
やっぱ
自衛隊
やっぱこういう時は強えなと思ったの、やっぱりね、うん、
プロですよねやっぱり、
うん、まあもちろん海保だってすぐ、まあ、一生懸命頑張ってるんですけどね、うん、
はい、
続いて、こちら大阪府森口市からいただきました、
ありがとうございます、
38歳会社員、ラジオネーム大石明子事務所から100メートルの距離で働くサラリーマン、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
初めて投稿いたします、
はい、
大学生の頃から拝聴しておりまして、リスナー歴は18年ぐらいです、私大石明子事務所から、
はい、
わずか100メートルほどのビルの中で働いておりまして、実は中腕ウォール春菜さんに遭遇したことがあります
。心当たりはあるんですか。
親子丼食べながらやたらチラ見してすみません。
いやいや全然。
チラ見されてましたか。
いや僕全然気づかない
です
。親子丼食った時5分で上に上がった時です。
いやいや、じゃあこの人が親子丼食べてた。
あ、そうなんですか。
で、あなたが何食べてたかはちょっとここに書いて
ある。あ、そうなんですね。
さて、4月27日水曜日の夜、大阪京橋駅前で行われました、
はい、
令和新選組、
はい、
山本太郎対代表と、
はい、
ちょっとうろたえ始めました私八幡愛予定候補の街頭演説において、
はい、
傷害事件が発生しました。
傷害事件、
私は帰宅途中の乗り換えで 偶然その衝撃あれか、JR からあの京阪に乗り換えるってことでしょうかね。森口ですね。
聞いてみましょう、聞いてみましょう。
帰宅途中の乗り換えで偶然その衝撃的な現場を目撃したのですが、前島車中の前島くん、ウォール春菜くん、そして榎田信也門師匠の働きっぷりに感銘を覚えました。特に身を挺して防寒を確保した前島榎田漁師による往年の刑事ドラマさながらのアクションシーンは後世に語り継がれることでしょう。
では、すげえ。
ではノンフィクショントークをたっぷりと。
そうですな。
言うなって言われてるのこれ。
あ、言っちゃダメなんだ。
あの見てもね、あの聞いてなかった。これあのあくまで独り言っていう。
いやだからもうあの言う、あのなるべく喋るなって言われてたんで喋んなかったんですけど、はい、他がみんな言ったの、
は
い、あの
そうですね、
もう あんただよ、この大石あきこ事務所から100メートル距離で働くサラリーマン君だ。君がコメント欄とかにもう。はい、細かい描写で書いちゃうから。
ああそうかそうか、まあ、でも見てる人だからしょうがないよね。
いやだからもう、うん、だったらもうほら秘密にしとく必要はないから、
うん、ないもんね。そう、
もう大いに
周りから言われてるわけだからね、
もう高らかに語るしかないという、
ね、そうだね、確かにだね、
はい、俺は何が起きたかのというとですね、
はいはい、
あのちょうどですね、あのあれは8時半ぐらいですかね、はい、であの太郎さんの、まあ、凱旋が、まあ、割とちょっとこう巻きに入った感じだったんです
よ、はいはいはい、
でそこで、この八幡愛さんが出てくる掛け合いのコーナーがあるんですけど、
はい、
掛け合いを確か飛ばしたよね、
飛ばしましたね、
うん、はい、でそこあの太郎さんが一人でそこをもうあの八幡愛さんの、あのなんだろう、場面というか、はい、そこのフェーズも一応やっちゃって、うん、
まあね、
で愛ちゃんじゃないと言えないところが最後後半あるんで、はい、そこ八幡愛さんお願いしますっつって、はい、引っ張り出したぐらいだったじゃないですか。
まあ寒かったんで負けに入ったってい
う
のはやつ
ですね、うん、そうですね。でそしたら、はい、なんか JR の、方から、
はい、
なんかわーわー言ってくるおっさんがおるという、はい、なんだなんだと思って、
いかにもやばいと、
はい、でそれがまあ、客席じゃないですけど、お客さん の群衆の中に割って入って、
はい、
こう上手から下手の方にガーッと行って、それで、はい、斜めにこう横切るような感じで、はい、ステージに近づいていったんですよ、はい、わーわー言いながら、
明らかにやばかった
です、ね、でこれはやばいと、
はい、
いうことで、そこであの無言のもうあのねあの別にアイコあのなんすかアイコントロールじゃないけど、お互いにこう、はい、
もう個人で、ね、
スーッと近寄るのがほぼほぼ全部大石事務所。もうね、何この大石事務所の統制の
取れてる、これはね、あれなんですよ、あの大石事務所っていつもね中層のね東口であるわけですよね、じゃあいつもあのヤバいとかね、
まあ、だね
乱入してくるわけですよ、だその訓練の賜物です、
やっぱね、はい、そうなんだ、
慣れてると強いね、
そうそう、それでそのわーわー言ってるやつの真正面に、うん、まあ私マッキー F、
は
い、で、もう一人いたよね、
五カロウ、
五カロウだった、
五カロウ、五カロ
ウ僕だったでしょ、はい、で春菜くんがちょっと遅れて入ってきた、
はい、
で、まあ、4枚で、はい、ガードするという感じですよ、
はい、
もうまるであのゴールキックかなんか、ゴールキックじゃない、なんだ、
フリーキックか
フリーキックかなんかをこう4枚でこうガードしてるような感じで、でそこに太郎さんが、じゃあちょっとマイクを渡してあげてっていう、
ね、
まあ、はい、はっきり言って余計な一言を、
まあまあ、それこそまあ令和の良さって
ことですよね、まあまあ、まあそうなんだけど、はい、であいつにそのマイクを渡しちまった、
はい、
でマイクを渡したので、
はい、
まあ喋るということで、はい、我々がその、ガードして立ってたらちょっと邪魔になるから、
うん、
私ら全員中腰になったわけです
よ、ね、まあくまでね、喋るだけやったらね、もなもなでもないですからね、
だからこう言ってはそのおっさんが喋ってる目の前で、
うん、
ソープランドのボーイが4人にいるような感じになってしまった、
あ
いかがでしたとかって聞くような、なんかお茶をお持ちしましょうかみたいな感じで、中腰でみんなこう縦膝みたいな感じでこうやってた
ん
です、
うんうんうん、
ここでこうなんかなんで何て言ってたっけ、なんか言ってたね、
ポピュリズム、
ポピュリズムがなんとかなんとかとかって言うのが、よく本人も分かって
んだろ、お前ポピュリズムなんだとか言いながら
な、で太郎さんも、
はい、
そうそう、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、私喋ってますよとか、でまたわーわー言ってて、そこでなんか自分で言ってんのがなんか自分でも分かんなくなったような感じするんだよね、そこでね、でその瞬間のその苛立ちを発 こう何ですかこう吐き出そうとしたのかどうかは分かんないけど、
げんこつでね、
げんこつで目の前にいるマッキーズ、うん、マッキー F の頭を
グワーッて結構音鳴ってね、
俺だと真横で見てたから、はい、おいと思って俺あのし
もうやばい、
マジか、
俺あの瞬間俺ちょっと俺ももうグーで政権好き入れようかと思ったぐらいだったけど、はい、やっぱそこは俺こらえた、はい、でそしたらもう太郎さんがもうちょっと警察呼んでください、はい、何やってるんですかあなたっていう感じで、
ああそれはあかん
と、それは
ダメですよ、当然ですよ、これね、はい、あのマッキーさんが良かったとかそういうのでなくてね、はい、やっぱりボランティアさんもしねボランティアさんだったりとか、もしかして今日初めて令和とこう令和の凱旋を聞きに来てくれた人がおるとすれば、はい、これもしもそのげんこつが、うん、ね、もしもあのそういう人にね初めて令和と関わる人がになったらね、これね、
いや許しがたいわけです、
やっぱり安全を守るとかそういうのがやっぱり自分たち の役目じゃないですか、
はい、うん、で私はまずあのやばいなと思ったのは、はい、俺今度マイク使って殴ったりするんじゃないかと思ったんで、はい、狂気になりますからね、うん、だからまずマイクを奪い取ろうと思って、うん、それまあ、うん、あのなかなか話さなかったけど、はい、まあそれはひねり技でコキッと取って、はい、で後ろにその誰かのマイクの人がいたから、その人にマイク渡して、うん、でそしたら、うん、いやもうほらそいつにとって武器がなくなったんで、うん、急になんかこうあのもう慌て始めたというか、はい、それでやっぱほら警察ってみんな言い始めたんで、はい、そしたらもうなんかあのまあ普段は小心者のサラリーマンですよ、
な
んか、
はい、
ですからね、でもね、それでうん、まあ走って行ったわけです。
ただね、やっぱりこうアルコール入ったかどうか知りませんけど、うん、
アルコール入ってたね、あれね、
まあ、ただね、やっぱりこう普段こういう言ったらその人がしたら、ね、身もでも知らない人じゃないですか、
うん、
誰か分かんない人ですよ、うん、あくまでそんなハッピーとかを着てるわけじゃなくて、うん、マッキー F スね、うんうん、普通の格好してこう着てたわけですよね。
別に彼がなんかこうへへとか笑ったりとか、うん、なんか小バカにしたとかじゃなくて、うん、もうむしろあのこう伏し目がちでこうじっとしてたわけだから、
ね、
何にも殴られる理由はない。
言ったら怪しいとか、その言ったら他のね聴衆と変わらないよ、見た目はね、うんうん、でそれをたまたまマッキー F にこうね原骨が落ちましたけど、うん、これ普段言ったらマッキー F にしろ、あのボランティアにしろ、他のボランティアにしろ、だったらその人が他人ですよね、うん、他人を普通に原骨で殴るっていうのは、うん、これほんまにね、しかもアルコール入ってるとはいえ、うん、普通やらないですよ。
やらないよ、うん、はい、それは身内にだってやっちゃいけない
よ。そうです、やらないですよ、うん、で、はい、他人やるってことは身内にも絶対やってると思うんで、これ絶対許してはいけないですよ、
ね、そのね、多分ね、手段の手があるんだと思うよ、うん、何らかのね、彼は、うん、その分からんよ、全然その人の人生知らないけど、はいはい、でもね、そのまあ別に同情しませんが、
はい、
なんかね、その酒にまあ飲まれてね、
はい、
ああいう誰かに当たり散らさないとやっていけないっていうなんかあったと思うんだよ、彼らに、はい、彼に。でもさ、だからといってそれであの赤の他人をボカンと殴っていいかって言ったら、はい、それは話別だから、
だから、ね、はい、自分ね、あの前の会社で働いた時に、はい、ちょうどその殴られたら蹴られたりする側やったんですよ、
は
い、でそういうのほんまに許せないなと思って、
そそうだ、
で例えばその人のね会社 の部下ってそんなやられても入れないじゃないですか、
は
い、これって裁けるのっていうか、これどうにかできるのって多分その第三者である、例えば自分たちだったりとか、うん、そういう人たちがこう、うん、これ以上やらせないために、うん、やっぱりそういうふうにこう取り押さえたりとかしなきゃいけないっていうのが、
まあ、もちろんあのいわゆる死刑、私の刑の認知っていうのはいかんですよ、うん、
はい、
だからその今回まあ警察を呼ぶということで、はい、実際警察来るんですけど、
はい、
それであの私が判断したのはやっぱり障害ですよ、これは、
はいはい
はい、であの幸いにしてその被害がほぼなかったと、はい、殴られて別に炭鉱部作ったほどでもなかったけど、
まあ、でもこれね、分かんないですからね、これ殴られて脳震盪でこれ、ね、脳震盪起こしたりとか、
痛くないと思ってもいつの間にか脳出血起こしてたってことはあるわけだから、うんうん、だから私はやっぱりあの警察の手にね、
そうです、
あの、その、
絶対渡したい、
その人物を引き渡すべきだと考えたわけですよ、はい、うん、でそしたら、まあ、その彼はまあその京阪の電車の方向に逃げたわけだ、
はい、
それでこのね、あの書き込みに、あの YouTube の方の書き込みにもあったけど、
はい、
この、大石明子事務所から100メートルの距離で働くサラリーマンの目の前を、
はい、
そいつが走ってった、
はい、
でその時に彼、この方は、はい、今ね足を引っ掛けてこかしてやればよかったというふうに思ってらっしゃるようですけどいやそれはもうしなくてよかったんですよ、はい、でただその時に 猛然と追いかけるのが、はい、この前島刑事、前島デカがですね、
はいはい、絶対逃がしてはいけない、絶対これね、
もう後ろで太陽に吠えろのテーマ曲が聞こえてきましたね、もう思い切りで、その後ろこう、はい、ベテラン刑事、はい、江野さんが江野さんがこれを追いかけるということで、で、あ、どうぞ。
いや、そうですね、やっぱりこう絶対逃がしてはいけないというので、最初ねこうカバンをリュックサックを持ったんですけど、うん、脱ぎ捨てて逃げよう、さらに逃げようとするわけですよ、
はいはいはい、
で次ねこう首根っこを持とうとしたら、はい、急に相手が倒れ出すわけですよ、ね、
はいはいはい、
で倒れ出した時に、はい、こう榎木田さんがね、はい、しっかりと決めました
ね、決めましたね、
はい、
私スライディングしましたからね、なんね、はい、ですぐにまあ、スリーパーホールドに入ったわけですけど、本当に見事な、はい、見事な、ちょっとやあれね、エビ固めも若干入れてるんですよ、で全く逃げられない体勢にして、はい、でそっからはねもう私締めてないんですよ、
はい、
で暴れてるから向こうが、はい、でともかくじーっとしといて、はい、静かにしろっていう感じで、体勢で警察に気を出せば何の問題もない、
よかったんですけどね、はい、もう、はい、
まあまあ、ただその大ごとにしたくないという判断もまあありましたので、はいはい、でまあ
あとまあマッキー F 氏のこの、はい、善意というかその優
しさで、まあ、恩情ですよ、恩情、はい、まあ、話してやってくださいということだったので、はい、まあ話したところ、
はい、
まあそこでわーわー言いながらもですよ、
はい、
なんかバッグがないとか、なんか騒いがないとか、なんか騒いでたんですよね、
はい、
で結局てめえで巻き出してんじゃねえかっていう、そ、はい、それでまあそれ拾って、
はい、
もうあの時半べそ書いてたね、
ですね、
も
う、はい、
半分泣いてたよね、
はい、泣いてましたね、はい、
それで京阪の改札の中に、
はい、
消え
てい
た、
走って逃げてきましたね、
はい、でね、子供だって黙ってられないでおなじみの、
はい、
D 君が、D 君が見届けてたみたいで、あいつ京都の方行きましたよとかっていう、もう小学生からもそういうふうに指さされてしまうという、そういうことでしたね。
どんなにね、やっぱ理由があっても人をねこう殴ったり、やっぱ暴力はほんまに許してはいけないと思うんですよね。やっぱりこの暴言だったりとかは別にいやいいとは言わないですけど、それはまだ表現の自由だったりとかそういうのでまだいいと思うんですけど、
うん、
実際に殴る蹴るとかそういう暴力というのは、うん、やっぱり人の命に関わることですし、うん、
はい、
やっぱりそれは絶対に許してはいけないっていうのがありますよね、
はいはいはい、
で、あくまで自分たちができるのってその言ったら逃げる人を捕まえたりとか、うん、でその警察に触れその後渡すことじゃないですか、
うん、
じゃあやっぱり絶対にそういうのはしたいですよね、
は
い、まあだからもちろん我々は別に暴力集団じゃないので、
はい、
それを
今回はそうですね、だから蹴ったり殴ったり絶対しないですよ、
捕まる時も、あれがね、この凱旋じゃなくて、はい、もう FMC のイベントだったら、
はい、
さボコボコにしてますよねおお、もうあれですよ、ちょっとこいつって、はい、どこにも誰からも見れないところに行って、はい、それでこうボディを中心にボコボコにしてやったと思いますけど、まあ少なくともやっぱりその公のね、うん、で我々はあの時はほら別に呼ばれて行ってるわけじゃなくて、
ボランティアとして
行ってただけなんで、あんまりこう迷惑をかけたくないという判断もあったから、
うん、
まあ指示に従ってそのやつを解き放ったというのが、はい、まあその流れなんですよ、
はい、ただやっぱりね、逃げればすいませんでしたの一言ぐらいねあってもよかったんじゃないかと思うんですよね、
バカだからできないやつ
が、ね、
どれだけね、やっぱりこうだからその言葉すらないってことはどれだけ普段からそういうことをやってるかってことですよ、
うん、ただまあ彼がどういう人物か知らないですよ
当然、はい、
ただねそのうっぷん話でさ、
はい、
昨日さ俺令和がやってたからさちょっと俺は悪態ついてさガーンって言ってやったんだとかって言ってるかもしれないですよ、うん、
次の日ね、
でもさこういう事件があったんだよってことが世の中に広まると、はい、お前さ実はそう言って言ってるけどさボコボコにされたんじゃねえのって、なんか知んないけど警察沙汰になってたんじゃねえのとかって言って、はい、バカじゃねえのっていうふうに、うん、周りの方から言っていただくのが一番効き目がありますからね、う
ん、これね、はい、マッキー F 氏が被害届を出さなかったから警察に捕まってないだけであって、
そりゃそうです、
これ出したらこれあれですからね、人を傷害さらにそこから逃亡してるわけですから、
うん、はい、
で捕まえた時自分足ひねってるわけですよ、
うん、
そういうのも合わせたらかなり重たい罪になるんじゃないかと思うわけですよ、ね、
私も足踏まれてますからね、
はい、
ふくらはぎ未だに腫れてるんですよ、
あ、
でもまあまあまあいいや、
うん、
ともかくまあこれね、これを聞いてる方ですよ、
はい、
そんなバカなことを考える方はいないなはなってますけども、はい、少なくともですね、まあ我々がですね、
はい、
この大石チームの中で、
はい、
あるいはこう令和で ガードをしてる時はですね、はい、そりゃあの舐めてくんなよっていう、うん、それはもうあのはっきり言っときますけど、ね、すね、もちろん私って何でも言う暴力集団じゃないから、
じゃないですか、はい、何もしません、自分たちはあの、はい、あの仮にその例えば、まあ、あのまた大まず最優先は、うん、あの代表山本太郎代表だったりとか、うん、あと大石さんとか八幡さんとかをこう絶対に守り抜くっていうのが、
うん、そうそう
あの最優先ですよ。
そして、まあね、まあ、その最優先の中には他のボランティアの、うん、あるいは他の聴衆の そうですね、そういった人たちの安全を守るということが、はい、まあ、含まれるわけで、うん、でしてあの太郎さんや大石あきこさん、うん、八幡さんを特別視してるわけじゃなくて、そこの安全全体をやっぱりこう、はい、あの守るという意識、これはもうあるわけ
です、
う
ん、まあ、それはね、はい、あの多分ボランティアさんの中にも多分あるわけですよね、うん、でやっぱりそのそういう人たちを守らなきゃいけないっていうのと、あの、ね、殴って逃げれば許されるとか、そういうのは絶対許したくないんですよ、うん、ね、やっぱりこうね、あの殴って逃げるとか、うん、もう暴力だ手出すってことは、うん、やっぱりそれなりにやっぱ警察だったりとか行ってもらって、うん、それなりにやっぱ裁きっていうのを受けてもらわなきゃいけないと思うんですよね。
だからもうあの今度からはね、そのそういうやつには背後に立ってたね、はい、背後に2人ぐらい立って、はい、で逃げようとしてもすぐ後ろでガッてかかも、はい、もう捕まえちまうっていう、うん、そういうあのもうあのフォーメーションを、はい、あの榎田フォーメーションがこれからあの、はい、発動することになると思いますから、はい、まあまあ、まあ安全に皆さんあの凱旋をあの楽しんでいただけるというふうに思いますので、はい、どうぞ皆さんご安心いただきたいと、はい、ということで、あのご心配いただいている方も多いと思いますが、あの至って我々は、はい、あの健全健康でやっておりますんで、はい、明るく楽しい凱旋を目指す、
はい、そうですね、
わけでございます、はいはい、ということで、あのね、あのその場にいたエッグさんいかがですか。
なんかね、やっぱりちゃんと訓練してないと、あの、うん、自分がどうするべきかっていうのをパッと行動に出れないですね。
まあまあ、あの、はい、こういったものって瞬発力が必要でしてね、はい、そのやっぱりどっかで瞬瞬というか迷いが出てくるものなんですが、はい、やっぱその相手が逃げるっていうのを見ると、はい、追いかけたくなるっていう本能がどっかにやっぱあってですね、これ特に私学生の頃ラグビーやってたもんですから、はい、あのそういうのが逃げると、はい、つい追いかけたくなるわけですよ、うん、で、はい、俺だからあの前島君 のダッシュはなかなかあの、はい、良かったんで、
そうですね、
ラグビーでこうフランカーとかできるんじゃないかな
って いや本当にでもあれですよ、追いかける中でやっぱりこう殴られたら蹴られたりするんじゃないかなって思いながら受けてましたよ、はい、でもやっぱりこう出た捕まえなきゃいけないっていうのがあって、はい、であの榎田さんがあのヘッドロックというか、あのあれので抑えんかったら、自分の関節技かけて、あの2、3本折ったろかなと思われ
ます
。まあまあ、私でも簡単に彼だったら折れたと思いますけど、はい、折ったらまずいので、優しく、あの、はい、優しくスリーパーをあのかけてたんですけど、はい、あのまま示したら本当に落ちてたからね、だからもちろんそれ以上はしませんよ、はい、私も加減してますけど、まあ、
やっぱり人に手出すってことはそういうことですよ。
そうですね。でも、まあ、
それなりにやっぱりこう絶対警察に行ってもらうっていうのが、うん、そういうね。
でもやっぱ思うけどさ、
はいはい、
あのあんなさ、あの力のない兄ちゃんっていうかおっさんがさ、
はい、
おっさんだって俺より全然若いやつなんだけど、
はい、
そのよくさ、
はい、
あんな暴力振るうよね。身の程知らずだよね、あんな。
やったことないから。
どれだけだから自分より弱い
やつ。あんなのさ、ヤクザもんとかにやったら半殺しじゃ済まんぜ。
それはそうなると思います。
で、今までさ、多分彼って暴力とか、多分日常的にやってると思うんだよね。
やってますね、絶対やってます、
うん。で、今までその自分より弱いやつ、後輩とか、うん
はい、
そういうやつの頭とかね、多分ね、パコン叩いてるんだと思うんだよね。ええ、そんなやつだから多分なんか友達もいねえんじゃねえかな、
あ
かわいそうな人生
は、だから自分は許せなかったんですよね、だから絶対に警察に引き渡せたかったっていうのがあったんですけどね、はい、
まあ木田部さんだったらそういうの見かけたらもう即座に殺してると思うんですけど、いかがですか。
だから殺さないってよ。
瞬殺で。
なんで全部殺すんですかね。
いやどうやって今回だったら殺してしまいたいと思いますか、やっぱ、
ね、え、なんか殺さないって言ってるじゃないですか。
そうですか、
もう何回言わせるんですか、
ね、こうなんか円髄に何かをぐさりと刺すとかそういう、やり方もあるかなと思いますけどもね、はい、三味線の糸がね、こう釣るっていう、今度維新から立候補なさる、
はい、あいつですね、嘘ばっかり言うやつですね、
三味線屋の有志こと、
はい、
嘘を歌っていた中条清さん、
はい、あそうですね、びっくりしましたね、
まあ、全てが嘘で塗り固めた維新、はい、で出るというのはなかなか絵になるなと思うんですけど、話がちょっと違う。
なるほど、
そうだね。いやでもなんかあの殴り毒暴力毒ってあの
絶対許せない。
僕前もちょっと言ったんですけど、
はい、
多分ねそのパコンどこじゃなくてもう 100万倍殴られてるんで、なんか、うん、でもその人たちはあの警察にも行かなければ、どっちかというと僕が悪いっていう風になって、僕が
今までね
会社辞めたってしてるって、その人たちは割とあの今もあの平平凡凡かどうか分かんないけど会社に残ってそれなりに生活してるんだと思うんですけど、
はい
はい、まあ世の中多いんでしょうね、こういうあの、あの警察だったにもならないし、人を痛めつけてもそれほどあの隠してしまえばとか、あのなんとか闇に葬ってしまえばっていう形の暴力はすごく多いんだろうなと、
うん、
それが酒を飲んだあのなんかあの
いやだからね、
はい、
あの痴漢と一緒なんですよ、
はいはい、
痴漢っていうのはさ、
はい、
ぶっちゃけ言うとさ、ただ触ってるだけだとするじゃん、
はい、
例えば痴漢で、
はい、
あの女の人のお尻とか何でもいいけどさ、
はい、
ね、でぶっちゃけそのじゃ あのなんか傷をついたかって別にさ触ってるだけだからさ、
は
い、気持ち悪いだけで別にあの怪我も何もしないんだけど、
はい、
相当に心のダメージがあるわけ
なんですよ、はい、
でもさそれやったらやっぱ捕まるじゃん、
はい、
うん、ね、痴漢っていうのやったら、
はい、
でこの間の場合はパコーンってぶん殴ってるからさ痛いわけじゃん。
痛いです、
はい、もう障害なのよ、
さらにその心も痛みますし、
ね、そうなん
ね、
はい、だからさ、そう触っただけで捕まるんだぜってこと考えたら、
はい、
パコーンってやったら絶対捕まるって当たり前じゃんっていうふうに俺は思う、うんうん、
これね、もしその、まあ、あの殴られた人が脳震盪で倒れたらこれ殺人未遂ですよ、これ。
いやそりゃそうですよ、
はい、
はい、もうかだから少なくとも完全に傷害罪なんですよ、
はい、
だからあのそこら辺をね、あのどっかでなんか甘く考える世の中が風潮がどっかにあって、
うん、はい、
それぐらい我慢しなさいとかそれぐらいいいじゃないかっていうふうに言うんだけど、はい、そんなのを許してるからいじめだとかっていうのはいつまでたってもやっぱなくならないんだと思う、うん、
はい、殴ったら得するみたいな、そんなの絶対許したらダメです。
そうそう、だからとにかくそれはあの学校なのか会社なのか何だっていいけどさ、
はい、
そこでその暴力というものが行われているんだったら、
はい、
それはもうそのあの何その理由のない暴力ですよ、その、
はい、
あのやっぱりあんまり理由のある暴力もないとは思うけど、
はい、
あのともかくそういうものをね許してはならんという毅然たるものを、
はい、
やっぱあの上に立つ人は、うん、やっぱ持っていくべきだと 俺はね思うので、
う
ん、
そうですね、
あのやっぱそれはあの、はい、これからもそうありたいと思うし、
だから代表がだからあの時警察呼んでくださいって言ったのはほんまに正しい
話、正しい
判断、
正しい
判断、
だって代表からしてもやっぱりねこう言ったらあの自分の仲間がこう、ね、殴られて多分めちゃくちゃ腹立って、
う
ん、
それ
は多分ボコボコにしたいと思ったと思うんですけど、
ね、
やっぱりそれでもやっぱりあのちゃんと法の裁きっていうかそういうのをしっかりと受けてもらいたいと、
そうい
うことです。でしっかりと更生してほしいという意味で多分その警察を呼んでくださいと、そういうふうに言ったと思うんですよね、はい、だからそういうのは絶対許してはいけないですね。
まあね、こう普段から警察を嫌っている前島君がこういうぐらいですから、はい、よほどのことだという、
いやだから警察ってだから本来そういう仕事じゃないですか。
いやまあそうですよ、
だからその物陰に隠れてそのなんかね点数稼ぎするのが警察の仕事じゃないわけですよ、
うん、そうそうそう、
本当にこうやってあの暴力だったりと受けてあの苦しんでる人っていうのを守るために警察っていうのは本来あるはずなんですけど、うん、あのやっぱだそういう面でだから今回はね、だからその本来警察がやらなければいけないことを、うん、あのしっかりとやってもらうという意味で、うん、やっぱりそういうのはね、
あ、
はい、
私のダチがねあの毎回聞いててね、前島君いいねって言ってましたよ。
ありがとうございます。
あの勉強になるって言ってました。ちなみに彼は警察庁の官僚ですよ、
ね。キャリア、怖い怖い怖い。
今回も聞いてるはずですよ。
そうです、だから本来だから警察ってだからそういう風に働くのが普通じゃないですか。
いや、
はい、だって暴力
聞いてるか。そうだぞ。
暴力受けて苦しんでる人に対してやっぱりこうね、あの暴力で解決するんじゃなくて、しっかりとあの捕まえて法の裁きを下すっていうのが、
うん、
あのしっかりそれはあの法の裁きを下す場所に連れていくっていうのが、おそらく警察にあることだと思うんですよ。うん、
ちなみにあのドラマ相棒で言うと、
はい、
石坂浩二ぐらいの人ですから。
石坂浩二
レベルが、まあまあいいや、それ以上言うなよ、
警視正
ということで、はい、いやいやいや、バレるから言うな、
はい、
ということでございまして、はい、まあこういう事実があったということです。はい、我々は暴力を否定したい、
はい、
したいと思います。木谷さん何かありますか。
や別に何そうです、なんで、なんで私にいきなり振るのかな。
いや私だったらこうあのそこでその場で切り裂いていたとか、そういう
引きちぎってたとか、
引きちぎっていたとか、あのペロリと
なんすかその引きちぎるって
人飲みにしていたのにっていうね、こう
あのお化けか何ですか、私妖怪ですか、人飲みとか、
人飲みは言い過ぎ振ってるじゃないですか、
わーって気が落ちちゃう、これ寄生獣みたいな、
妖怪行かないですよもうやめてください、
だから暴力はいけないと言
われて
ます
ね、はい、ということでございました。一旦 CM に行きまして、この後は企画会議を行いたいと思います。一旦 CM です。
ダイレクトラジオショッピング、殺傷力抜群、効果抜群、一発たったの5万円、噂の爆弾ウェポン三昧のご紹介です。
ウェポン三昧本当に大人気ですよね。
はい、その人気の秘密は殺傷力、爆発力はダイナマイトの78倍、感染力は白線菌の125倍、毒ガスは七輪の730倍、貫通力はなんと竹槍の1590倍、放射能に至っては劣化ウラン弾のなんと1840倍です。
不足しがちな兵力がこれ一発で補えちゃいますね。
それもそのはず、プルトニウムにエボラにサリン、3種類の兵器の王様を贅沢に使用しているから実現した殺傷力なんです。ウェポン三昧1箱60発入り、お試し特別プライス300万円でお願いいたします。ただしお一人様3箱までとさせていただきます。お申し込みは今すぐどうぞ。